頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、そして今日はですね、久しぶりにこちらスタジオにですね、この方にお越しいただきました、芹沢雅史さんでございます。
はい、こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
遠い
まあ、皆さんもね、ご存知の通りでございますけども、まあ、現在ね、新型コロナウイルスの感染拡大防止ということで、はい、新しい生活様式ですね、
ソーシャルディスタンス。
そうなんです。2メートル以上離れて、
2メートルでいいのに、これ、6メートルぐらい離れて
そんなうちスタジオに6ないですから、相当ですよ、6メートルというのは。まあ、でもやっぱりちょっとね、間がボコッとこう空いたりするのは、なんかね、
まあね、
まあでも今、前はね、それこそ、芹沢さんには、まあ、それこそ、一番ね、蔓延してた時は、電話でね、
電話より全然いいよ。
やっぱこちらの方がいいですか。
ね、電話だとね、本当にね、こう、間というかね。
はいはいはい、はい、
やっぱりこう、ちょっと、パッと目が合ったりとか、こう、ちょっとした仕草とかで、なんかこう、次こう来るな、みたいな、なんとなくわかるもんね。
ああ、まあそうですね、確かに。まあでも本当に、こう、今日はね、はい、まあ本当に間に選手がいるんじゃないかと思うぐらいのちょっと距離感で、
ね、
まあやっておりますけれども、ね。
まあ仕方ないですね。
まあでもね、本当にだいぶ、まあ新型コロナウイルスに関しましても、
はい、
まあね、39の県では、解除になりまして、まだね、はい、この兵庫県は、人数的にはだいぶ減ってるんですけども。
減ってますね。ゼロか一人とかね、一
日に、ね。そうですね。減ってるんですけども、京都とか大阪が、まあ、隣接してるということもあって、
はい、
まだ解除にはなってないんですよ。
はい、
で、なおかつ、城崎温泉については、まあ、皆さんもご存知かと思いますけれども、まあ、5月31日までは、
はい、
もうね、温泉、そして旅館ですかね。まあ、そういったところも。ね、温泉に関しては、市民の方が、ね、豊岡市民様は入れるんです
よ。そうですね。
これいかがですか？結構、豊岡市民の皆さん入れるんですか？
やはりね、まあ、多分、空いてるだろうしっていう考えで、まあ、こういう時しかね、なかなか、行けないっていうのもあるんでしょう。毎日、普段ね、お会いしない方と、こう、お会いして、なんか、どちらからですかって、うちの日高の方からですとかね、
はいはいはい、伊
豆市の方ですとか言って、うん、ああ、そうですか、みたいな感じで、なんか新しいコミュニティが生まれてるような、なんかちょっと、こう、精神的にね、本当に癒しに来ていただいているということで、まあ、それはそれで本当にいいんじゃないですかね。
そうですね。やっぱりずっとね、家の中にいるというのも、
はい、
これなかなか大変ですからね。
そうですね。
ねえ、それこそ今日なんかも、はい、まあ、本当タイムリーな話とか収録してる日なんですけども、
はい、
僕はちょっと小学校にちょっと行ってきまして、うん、まあ、登校可能日がね、できて、まあ、ちょっと取材の依頼といいますかね、そういったものがあったので、行ってきたんですけど、やっぱ子供たちもね、学校でこう走り回ったりとか、いろんなね、作業してる時の方がやっぱ笑顔で、ですもんね、
そりゃそうですよね。本当に、なかなか表情に出さなくても、すごい、こう、溜まってるもんって、いろいろと、大人も子供もね、あると思いますよ。
そうですよ。本当に、1年生の子にね、インタビューしたら、うん、お家で何してるんですか、うん、って聞いたらですね、
うん、
お家では、勉強と、戦いをやってますって。
何の戦いだろう。
いや、お兄ちゃんと戦ってるらしいです。
なるほど。
まあ、そういうのがね、まあ、体を動かす。
体を動かすのはいいんじゃないですかね。
まあまあ、勝ってるか負けてるかは、まあ、さておきでございますけど、
ね。そうそう。まあ、本当に、うん、まあ、このままね、うまくいけば、まあ、今月、
そうですね、
いっぱいで、少し、こう、通常に近づいていけるのかなっていう、雰囲気になってますけどもね。
まあ、それこそ、城崎温泉でもね、はい、芹沢さんもいろんなこう会議にも参加されたりして、
はい、
まあ、少しずつやっぱりこう、皆さんね、前向きにいろんなことを検討されていらっしゃると思うんです、
は
い、
そうです。一応、もう、しっかりと感染拡大のね、防止に努めてきましたので、
うん、
やはり、これからの反転攻勢について、いろいろともう考え始めてましてね。うん、
はい、
まあ、当然、豊岡市ともいろんな協議を重ねてまして、うん。うん、お客さんの安全をしっかり守りながらどうやっていくんだっていうことを今、まあね、一生懸命、ガイドラインの作成に努めてまして。
そうなんですよ。
はい。
まあ、その中でもね、まあ、いろんなことが、まあ、これから決まってくるかと思いますし、
はい、
また決まりましたらね、まあ、新聞やその他のいろんな情報で ね、皆さんも目にすること、耳にすることもあるかと思いますけれども。
はい。
まあ、実際にでも、まあ、我々もね、今、この放送してるんで、ちょっと外してはいますけれども、
うん、
まあ、マスクをね、普段ちゃんと、はい、着用していまして、
そうですね、マスク
布マスクに関しては本当すごいですよね、うん、この、まあ、コロナがあってといいますか、皆さんいろんなもの作ってるじゃないですか、
あ、そうですね。
おしゃれなのがたくさんあったりとかね。
いや、本当に。やはり、これからはね、マスクをしてるのが自然に見えるような感じで、うん、やはりこの真っ白のマスクっていうのは、どうしても医療従事者の方とか、なんかそういうイメージがどうしてもありますので、ね。
そうですね、う
ん。で、特に城崎の場合は、浴衣の似合う街っていうことでずっと出ますので、はい、今度は浴衣に似合うマスクっていうことで、今、いろいろとこう制作にかかっているところでして、はい。そうするとお客様もね、浴衣を着てマスクをするのが、なんか自然に、まあ、おしゃれの一部として、うん、使えるように、今、一生懸命、いろいろとこう、考えてます。
気になるところですね。浴衣とマスクって、うん、一見するとやっぱ合わないイメージもありますけれども、それがまた、うん、まあ結構こういろいろ試行錯誤されてる。
そうですね。まあ例えば、うん、まあこれから暖かくなってきますのでね。
そうですね。暑くなってきますよね。
このマスクの内側がね、はい、ちょっとこうひんやりするような生地を使ったりとか、で、当然やっぱり通気性が、良くないとダメですのでね、うん、その辺をどこまで、できるのかな。まあ、浴衣をもちろん、一番表はね、浴衣の生地使いますので、うん、まあ、そう言っても、あくまでもこれ、ね、やっぱりこう、飛散を防止したりとかいう、決してウイルスをこれで完全にシャットアウトできるわけではないので。
まあ、咳エチケットというものですね。
エチケットですね。は
い、まあ、それでもね、はい、やっぱりこう、街を歩く際にそういった形もね、今まで、ね、経験したことないことにつながりますから。
うん。抵抗感なくできるような、うん、マスクということで、今、開発中です。
そうなんですね。まあ、もちろんね、状況が状況なんで、まあ、今、どうしてもね、動けないところもあるかもしれませんが、また、先を見据えてね、はい、皆さん動いていらっしゃいますので。
はい。
はい、まあ、何を確認せよ、まあ、5月31日までは、まあ、今の状況は続きますけども、はい、6月以降ですね、はいはい、6月以降はまたそういった形になります、
そうですね、
それこそね、本当、今年は1300年の開湯記念でございますから、
そうなんです、うんうん、なんとか今月いっぱい辛抱して、うん、で、6月から少しずつ元に戻していければ、そして秋ぐらいにはね、ぼちぼちと1300年記念のいろんなイベントとかいうものを、うん、少しずつできればなと、少しずつ準備を今進めているところですね。
はい。まあそういった中ではございますけど、はい、まあ本当に動き出しているのはね、はい、城崎温泉だけではございません。野茂ベースボールクラブも。今スケジュールちょっと見てるんですけども、はい、まあ練習の方はですね、再開がされてまして、
そうですね。
はい。今は、コウノトリスタジアムを使っての、はい、はい、練習になってるんですね。
はい、一時ね、コウノトリスタジアムも、公共施設っていうことで使えなかったですけども、ね、
はいはいはい、
今は開放されてましてね。
そうですね。
月水金が基本ですかね、今の練習はね。
はい、ね、昨日から、まあ、これ収録してますが19日なんですけども、はい、18日から練習がスタートしてまして、
はい、
もう今週がまあ20日、そして22日となっています。
はい、
で、これがまあ6月になりましたらもう本格的な練習に変わってくると言いますか。
そうですね。うん、まあ、まだ大会の方決まってないんですけども、うん、多分、少しずつ、まあ、小さな大会になると思うんですけどね、はい。やっぱり目標ができてきますし、で、まあ、オープン戦の方もね、うん、少しずつ、こう、組みながら、うん、うん、やはり、実戦を作っていくっていうことですね。
はい。それこそね、まあ、こういったところがね、少しずつやっぱ戻ってくると、野球に関してもやっぱり言われてたじゃないですか、ドラフトはどうするんだみたいなこととか、
ね。いや、本当ですよね。
ねえ、だから来年誰をこうね、取るんだとかっていうふうなことも、
はい。
そういう点においてはね、やっぱりこう参考になると言いますか、もう練習試合とかね、そういうところをやっぱ見れるっていうのは、はい、まあ、いろんな、まあ、この先においてもやっぱり大事なことでございますから。
そうですね。
はい。
う
んうんうん、まあ、でも本当選手の皆さんからするとね、だいぶやっぱり練習量っていうのがね、この2ヶ月ぐらいでやっぱり大きく変わってるんで、やっぱり怪我してほしくないなっていうのはやっぱあります
し、ね、そうなんですよ、うん、やっぱりまあ自分なりにトレーニングしてたりなんかして変わってないと思ってても、
はい、
やはり初めての経験ですからね、こんな長期にわたってっていう、
そうですよね、
そうするといざ本格的に、例えば練習試合したところにね、なんか体がねついていかないとか、あれこんなはずじゃなかったのになんていうことが出てきますからね。そうすると怪我の元になりますのでね。
うん、そうですよね。まあ、運動したくてもできないっていう風な時期もやっぱあったわけですから、
はい、
別にこれ、ね、何もみんなサボってるとかそういうわけじゃございませんから、うん、こそ、だからね、ね、うん、やっぱりこう、ちゃんと自分のね、ポテンシャルといいますか、
う
ん、
その辺をね、
その先に持っていけるようにしてもらえたらなと思いますし。
はい、まあ、なんて言ったって、笑顔で、ガーッと声を出して元気よく 野球をやってる姿を早く見たいですね。
そうですね。それこそだって、このね、新型コロナの影響によって中止になってしまいましたけども、はい、非常に野茂ベースボールから調子は良かったんです。
そうです。
はい。ね、その勢いがね、またそのままずっとまた続いている状態であることになって、うん、はい、頑張ってもらいたいなと思いますし。
本当に頑張ってくださいね、本当に。はい。
また皆さんもぜひぜひね、また応援のほどよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
はい。まあ我々もね、いろいろとまた ご紹介もしながらですけども、まあ言うて我々もその運動があまりできてないところちょっとありましてですね。
ね。はい、まあ、私はまあ、ちょうど旅館がずっと休みなので。
ああ、そうですね、
はい。はい。ちょうどいつも忙しい夕方の時間に、はい、まあ1時間ほど、はい、ランニングを。
はい
いつもならね、秋祭りに向けてって、
はい、あなるほど。
まあ、そうですね、今ぐらいからぼちぼち始めるんですけども、
そうなんですね。
そうそう、今年はもう4月の頭から、
はい、
もうほぼ毎日走ってます。
あ、素晴らしいですね。
それでもなんか体がなまってきてるような気がするぐらいですからね。
気持ちがね、どうしてもそういう風に、ね、はい、なってしまいますけども、はい、まあでも何でしょうか、こうまだ遠いんですけども、うん、ちょっとやっぱり光は見えてきてるなっていうのは、
本当そうですよ。
思いますね。
なんか長いトンネルの光がもうすぐ、うん、もうちょっと先に見えてるっていう、はい、今そんな時なんで、さらにしっかりと防止をしながら、将来の夢に向かってね、いろいろと体を作ったり、いろいろ考えたり、
はい、
ね、やっていければなと思ってます。
はい、ということでございまして、今日はね、久しぶりに星座さんにお越しいただきましたけども、まあね、この距離もね、また少し縮まって、
そうですね。
ね、また、野茂の選手の皆さんにもね、はい、来ていただいて、大所帯でね、また収録できるときを願って、
ね、はい。この中20人ぐらい入ってね。それ3つすぎるっていう。
いやいや、僕も、全部賄えませんから、多分ね。何人かぐらい、本当黙って立っておく人がいるかもしれませんから、
ね。本当にね。意味ないもんね、
まあ、それ
。
そうなる
とね。まあ、代わり弁担。
はい。
いろんな選手に来ていただけるようにね。
お話もしたいと思いますし、はい、まあ、私もまた練習してる様子もね、
はい、
また取材に行けたらと思いますので、またそのあたりもよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで今日は星座正さんにお越しいただきまして、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたしました。